本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビトへの手紙6章5節から9節です。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば奴隷であっても自由人であってもそれぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。アーメン。アブラハムの時代から始まったペリシテ人とイスラエルの葛藤は、獅子時代を経てサウル王とダビデ王の時代には対立が緊迫の度を増し、ついに最頂点に達しました。サウルが王位についてそれほど立っていなく、ペリシテ人とサウルが対峙していたある日のことでした。サウル王の長男ヨナタンは王である父に何も告げず、自分が立てたある計画を実行に移します。その日彼は自分の武器担当の兵士に、さあこの向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡っていこうと言いました。軍事的に対峙しているとはいえ、軍事力だけを見れば鉄器を持っていたペリシテ人の方が断然有利な立場にあり、イスラエルが彼らに挑むのは到底無理な話でした。それでもヨナタンは大人数によるものであっても少人数によるものであっても主がお救いになるのに妨げになるものは何もないと言われた神様の御言葉を固く信じ、ペリシテ人の先陣に渡っていこうとしました。そのようなヨナタンの姿を見た彼の武器担当の兵士も心を同じくし、何でもあなたのお心のままにしてください、さあお進みください、私も一緒に参ります、お心のままにと答え、ヨナタンに全面的な支持を送りました。ペリシテ人陣営に入っていたヨナタンは、彼らを打ち倒すことが神様の御心であることを確認しては20人ほどを撃ち殺しました。20人と人数だけで考えると、ペリシテ人の軍隊全体に与えた被害はそれほど大きいものではありませんでした。しかしペリシテ人兵士全体の士気を落とすのは十分なほどの影響を与えるものでした。戦において兵士たちの士気というのはある意味最も重要な要素です。過去ヨシュアの時代、愛の町を撃つためにおよそ3000人が死人して、彼らの中の約36人が反撃に遭い命を落としたことがありました。その時のイスラエルの民のことについて聖書は、イスラエルの民の心がしなえ氷のようになってしまったと記しています。ヨナタン勝利は、撃った敵の数は約20人でしたが、陣営にも野外にもまた民全体のうちに恐れを起こすに十分なものでした。ペリシテ人に恐れと混乱を起こし、血は震え恐れをののいて右往左往していたペリシテの陣営の騒動はますます大きくなり、同士討ちをして非常な大恐慌が起こりました。そのたびにサウル王はイスラエルの軍にとんでもない命令を下しました。サムエル第一の14章24節。その日イスラエルはひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方私が敵に復讐するまで食べ物と食物を食べる者は呪われるといい、民は誰も食物を味見しなかったからである。ヨナタンの勝利でイスラエル軍が王に鼓舞されたとき、サウル王は断食せよと命じました。囲碁に関することわざに、下手の考え休むに至りがあります。囲碁の腕前の低い人は長考しても対局全体の流れを変えられる良い手が出ない様子を皮肉った格言です。サウル王の命令をこのことわざに例えると、興奮した王が打った最悪手と言えます。この命令は信仰の中心から出たものではなく、即戦即決で戦いを終えて自分の名声を高めたい彼の思いから出た命令でした。だからサウル王は神様の敵ではなく、 私が敵に復讐するまでと言ったのでした。これは彼の息子ヨナタンがペリシテ人軍陣営に渡っていた時の、さああのかつれを着てない者どもの先人のところへ渡っていこうと、まるで違うものでした。つまりヨナタンにとってのこの戦い、霊的な戦いであったのです。本来であればこの時は断食せよと命じる時ではなく、十分な食物を提供すべき時でした。ヨナタンは父サウロが出した断食命令を知らず、杖の先をミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れました。蜜を食べたヨナタンの目が輝きました。元気がみなぎったという意味です。その後父が下した命令を知ることになったヨナタンは、父が命令を誤って出したためにこの戦争で得られたはずの大きな勝利を逃したことを残念に思いました。サウロは怒らせながら神様に、私はペリシテ人を追って下っていくでしょうか、あなたは彼らをイスラエルの手に渡してくださるんでしょうかと伺いました。しかし主はその日は何の答えもなさいませんでした。サウロは自分が神様から何の答えも得られなかった理由は、罪を犯した人がいるからだと考え、その当事者を探し始めました。そしてたとえそれが私の子ヨナタンであっても彼は必ず死ななければならないと誓いました。しかし実際ヨナタンが蜜を食べたことを知ったサウローは戸惑いましたが、自分が誓った通りヨナタンに、あなたは死なければならないと言いました。すると民はサウローに、このような大勝利をイスラエルにもたらしてヨナタンが死ななければならないのですか、絶対にそんなことはありません、主は生きておられます、あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません、神が共におられたのあの方は今日これをなさったのですと訴え、ヨナタンを救いました。イスラエルの民は神様と共に働いたのはサウル王ではなくヨナタンであることをはっきりと知っていました。その民によって死ぬはずだった彼は救われました。民の反対によりサウル王はヨナタンを死なすことができませんでした。その結果サウル王の言葉は意味のない空気の振動と虚しい響きで終わってしまいました。サウル王はイスラエル軍を励まし、食べ物を提供すべき時に自らの功績と名誉を高めるために断食を命じ、イスラエル軍を危険にさらしました。しかしサウル王のそのような姿に神様は首を横に振られました。サウル王とは対照的に、ダビデは脅かし叱りつけるべき状況でも自分の人々を許し受け入れ励ます姿を見せます。ダビデはサウル王の追跡から逃げ、長きにわたり逃亡者で過ごしました。それでも彼は神様の人として、また王に仕える家臣としての正しい姿勢を失わないように懸命に努力しました。サウル王の命が奪える絶好の機会が二度あったにもかかわらず、彼は主が油を注がれた方のだと言って兵を説得し、サウル王を襲うことを許しませんでした。洞窟の中にいるサウル王の上着の端を密かに切り取ってからその輪を離れたり、洞窟の中で眠っているサウル王の 枕元にある槍と水差しだけを持ってそこから出てきました。ダビデは決して自分の命を狙っているサウル王の命を奪おうとはしませんでした。それはダビデの忠心でした。しかしサウル王の追跡から逃れるための長い逃亡生活の疲れたダビデはイスラエルを離れた方が良いと考え、自分が倒したゴリアテの故郷であるペリシテ人の町ガドに行き、アキショーに亡命を申請しました。アキショーはダビデ一行600人にツケラグという町を与えました。家族まで合わせると3000人ほどの群れであった彼らはそこで1年4ヶ月を過ごしました。しかしそんなダビデにとって困ったことが起こりました。ペリシテがイスラエルと戦おうとして軍隊を招集したのです。アキショーはダビデにペリシテ人の味方になったことを証明するため 一緒に出陣してほしいと言いました。その要請を断れなかったダビデは、アキシュ王と一緒に出陣するほかありませんでした。しかし陣営でダビデを見たペリシテ人の首長たちは、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと、イスラエルの民衆の歌の主人公がこの人ではありませんか。なのにどうやって私たちが彼と共にこの戦いに臨めるでしょう。彼が私たちを裏切り、背後で私たちを撃つとしたらどうなるでしょうか。と言って、ダビデと共に戦うことを強く反対しました。アキシュ王がダビデが間違いなく私たちの味方だと弁護しましたが、結局受け入れられませんでした。こうして難を逃れたダビデの一行は3日後、スケラブに戻りましたが、しかし彼らが留守にしていた間に町はアマレク人に攻撃され、火で焼き払われていました。町に残っていた彼らの家族は皆連れ去られていたので、ダビデ一行は泣く力もなくなるまでに声を上げて泣きました。家族を奪われた民が皆失われた家族のことで心を悩まして、ダビデを石で撃ち殺そうとまで言い出したので、ダビデは非常に悩みました。それでも不幸の中ででも希望が残されてありました。それはアマレク人が町にいた女たち、子供や大人みんなを一人も殺さず生きたまま連れて行ったことでした。ダビデはあの戦略隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうかと主に伺いました。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができると主がお答えになったので、ダビデは600人の部下と共に出て行き、アマレク人の後を追いました。しかし問題が発生しました。ダビデの一行がベソル川に到着した時、600人のうち3分の1に当たる200人が続く行軍で取り残されてしまったのです。彼らはスケラグからペリシテ人とイスラエルが陣を敷いたアペクの町まで約75キロ歩いていき、3日後に町に帰ってきました。そしてスケラグでは変わり果てた町の光景と奪われた家族のことで衝撃を受け、泣く力がなくなるまで泣いたので、彼らは体力が尽きた状態でした。それでも家族を取り戻すため立ち上がった彼らは、スケラグからベソルの町まで約24キロを再び歩いたのでした。休むことなく行軍を続けたダビデと彼の仲間でも、でもうこれ以上行軍ができない人々が現れたのです。そのような状況で最も戸惑ったのはダビデ本人であったことでしょう。アメリカ人と戦い、家族を救出するためには兵士が一人でも多い方がいいに決まっています。しかし200人も落伍者が出たことは、ダビデにとって相当な痛手だったことは想像に難くありません。しかしダビデは剣を貫いて落伍者を脅しながら、ここで私の剣で死ぬか、アマレク人と戦って死ぬか、どっちからを選べとは言いませんでした。彼らはそこに残したままにして400人だけを連れて追撃を続けました。ダビデが落胆することなく前進できたのは、アマレク人に連れて行かれた家族を取り戻す力は自分が率いる兵士の数にあるのではなく、共にいてくださる神様にあると確信していたからです。ダビデと400人の者は追跡の途中、病気で野原に置き去りにされていた一人のエジプト少年を助けました。アマレク人の奴隷であったその少年の案内でアマレク軍のところに行ってみると、ちょうどアマレク人は勝利感に酔いしれ、飲み食いしながら祭り騒ぎを していました。そこでダビデはその夕暮れから次の夕暮れまで少なくとも36時間を休まずに彼らを撃ちました。こうしてダビデは家族全員を出資しただけでなく、奪われていた財産も全部取り戻すことができました。さて、ベソル川に疲れてダビデについて行くことができなかった200人の者がダビデ一行を迎えに出てきました。ところが喜びのつかぬ間で今度は仲間同士で思うことが起こりました。実はアマレクと戦った者たちのうちに彼らは一緒に行かなかったんだから、我々が取り戻した分取り品を彼らに分けてやるわけにもいかない、ただめいめい自分の妻と子供を連れていくかよいと主張する意地の悪い人たちがいたのでした。しかしダビデは彼らにこう答えて騒ぎを収めました。サムエル記第1、30章23節から25節です。 ダビデは言った、兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者へのわきがまえも、荷物のそばに留まっていた者へのわきがまえも同じだ。共に同じわき合わなければならない。その日以来、ダビデはこれをイスラエルの掟とし、定めとした。今日もそうである。ダビデは戦争に参加した仲間も、ベソル川に留まった仲間も、共に戦利品を分かち合うべき理由について語りました。神様が私たちを守ってくださったからこそ生きて帰ることができ、またアメレクを私たちの手に渡してくださったからこそこの勝利がある。そして私たちの力ではなく、ただ神様の恵みによって勝利した戦いであるため、戦利品を共に同じく分け合うのは当然だと。ダビデはベソル川に残っていた人々を責めることはできせず、受け入れていたのでした。彼らがベソル川にとどまらざるを得なかったのは、捕らえられた家族や略奪された財産を取り戻したくなかったからではなく、彼らも皆と同じく最後まで戦いたかったが、疲れつけた体はもうこれ以上動かせなかったからだと理解したのです。この出来事がきっかけとなり、その後同様な問題が起こった場合に、この前例に習って対処することがイスラエル全体の掟とし、定めとされました。ダビデには彼と行動を共にしている人々が600人もいました。彼らはダビデにとって忠実な部下であり、ダビデが荒野を転々としていた時も共にいました。さらにダビデが王に就く時も、彼らはダビデのそばにいて、王になった後もそれが変わることはありませんでした。ダビデは彼らにとって確かに指導者でした。しかしダビデは彼らの上に君臨しようとはしませんでした。なぜならダビデは自分の上に神様がおられることをはっきりと分かっていたからです。だからこそダビデは自分に従う彼らと正しい関係を築くことができました。今日の本文でも、主人となる者が持つべき正しい態度が何であるかを明確に教えてくださいます。9節です。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が手におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。聖霊に満たされた人々は、人生を浪費させるものの総体である先に酔わず、日常生活の中でキリストを恐れ、互いに従う服従する生活を送ろうとしています。聖霊の満たされた人々が互いに従う生活を最初に実践すべき場は家庭です。夫の第一の従順は自分の妻を愛することであり、妻の第一の従順は自分の夫を尊敬することです。つまり、妻にとって最も必要なのは夫から愛されることであり、夫にとって最も重要なのは妻から尊敬されることです。また子供の第一の従順は自分の父と母を敬うことであり、親の第一の従順は自分の子供を怒らせず、主の教えと訓戒によって育てることです。親と子を正しい関係に置くことは、物質的な豊かさではなく、神様の御言葉です。聖霊に満たされた人々が互いに従順な生活を実践する場所で、家庭の次に実践する場は職場と言えるでしょう。しもべは自分の主人に従うことであり、主人は自分のしもべに脅威を与えないことです。夫には夫の役割があり、妻には妻の役割があるように、子供や親、しもべ、主人にもそれぞれの役割があります。今自分がどんな役割を担っているかは重要でないかもしれませんが、その役割をどう果たすかはとても重要です。自分に預けられたタラントが5タラントであるか、2タラントであるか、また1タラントであるかは重要ではありません。なぜなら、それはその分のタラントを預けた主人の役割であるからです。しかし、主人からタラントを預けられたしもべがどう生きたかは重要です。それで5タラントを預かったしもべが5タラントを残し、2タラントを預かったしもべが2タラントを残したとき、主人はよくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、 主人の喜びを共に喜んでくれと言って、その二人を同じ言葉で褒めました。二人とも自分に任された役割に最善を尽くしたからです。小中高等学校で教師が最善を尽くして教えることは教師の役割です。そして一生懸命に学び身につけることは学生の役割です。数学をしっかり学び生活に生かすことができれば、さまざまな便利さと有益さが得られるでしょう。逆に数学が得意でなく計算が苦手な人が、申し訳ありません、私が学校に通っていた時数学の先生がうまく教えてくれなかったので今でも計算が苦手ですとは言えません。それは先生の責任ではなく自分の責任だからです。信仰生活も同じです。私は大学を卒業し進学大学に入学した時のことです。私、友人が私の本や服などの荷物をワゴン車で釜山からソウルまで運んでくれたことがありました。運転しながらソウルに向かう車の中で彼が当時流行っていたギャグを聞かせてくれました。弾丸タクシーの運転手と牧師が同じ日に死んで神様の元に行きました。主がタクシーの運転手には君は天国へ行きなさい、また牧師にはお前は自業自得だなと言われたそうです。納得いかない牧師が不満に思い神様にその理由を伺ったそうです。すると主はなぜか考えてみなさい、弾丸タクシーの運転手はこの人のタクシーに乗る人皆をすぐさま私に祈るように導いたんだ、しかし牧師である君はどうだったのか覚えていない、とてもいいのか、君は礼拝の時皆を祈りではなく眠りに導いたのではないかと答えたそうです。そのギャグを聞いた時、私が伝える説教を聞いた信徒たちが眠いと言われないようにしなければと思いました。信徒皆さんが主の前に立った時、神様は私の目は最初からこんなヒラメの目みたいに寄っていったわけではありませんと言いますのも、私たちの教会のジョン牧師が変な説教をするから牧師を毎週睨みつけるうちにいつの間にかこんな目になってしまいましたと主に申し上げたとしましょう。それを聞いた主はそうだったのか、よくやった、あなたは本当に良い忠実な真理の信徒だとはおっしゃるでしょうか。きっとそれは言い訳に過ぎないと主は言われることでしょう。牧師の牧師らしさは言うまでもなく私の役割であります。また信徒の信徒らしさは皆さんの役割です。牧師らしさと信徒らしさは自然に出来上がるものではありません。これ私たち一人一人が日々自分の生活の場で私たちに任された役割を忠実に果たすときに実現します。本文9節に主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさいと書いてあります。主人たちにあなたたちも彼らにしもべにこのように In the same way をしなさいと主がおっしゃいます。主にもしもべに適用したものと同じことが適用されるという意味です。しもべに適用された原理は4つあります。恐れと震える心を持って使えること、誠実な心で使えること、心で神様の御心を行うこと、そして喜びの心で使えることです。恐れと震える心を持って使えることは自分が使える主人を恐怖の対象とみなすことを意味するのではなく、慎重に気をつけて使うべきであることを意味します。昔自分の仕事は適当にやっても神様の仕事だけは絶対に適当にしないと思ったことがありました。もちろん今は私の仕事と神様の仕事を二分法的に考えていませんが、その時の私は自分が正しくきちんと行ったせいで神様のお働きの妨げになることは決してあってはならないと思っていたからです。正しく忠実に行うために最善を尽くすこと、それが恐れと震える心を持って使えることです。そして誠実な心で使えることは主に集中することです。誠実な心の文字通りの意味は分かれない心と言いましたが、三条の説教でイエスさんはこのように教えて言われました。 マタイの福音書6章24節です。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あんた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。二人の主人に仕えるしもべは当然ながら両方の主人に心を二分しなければなりません。イエス様のこの教えは、目に見えるもの、世の中でのみその力が発揮できるお金を人生の最高の価値あるものとし、それに仕えるものになるのか、それとも目には見えないが私たちと死んだ後も永遠に私たちと共におられる神様を最高の価値とし、その神様に仕えるものになるのか選びなさいと言われているんです。私たちがどちらを選んでも、その選択の後に私たちが選んだものの支配を受けることになります。またしもべは心から神様の御心を行うと今日の本文にありますが、聖書では心とは一人の全人格、全存在であるとされています。そしてしもべは善意を持って使いなさいとありますが、自分の力を尽くして使えると主が与えてくださる深い喜びを経験できます。その喜びは世が与えることのできない霊的なものです。そしてこのようにしもべに適用された恐れおののいて従うこと、真心から従うこと、心から神様の御心を行うこと、そして善意を持って仕えることが主人たちにも同じく適用されることを今日の本文が教えています。9節をもう一度お読みいたします。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。しもべたちが最もやりやすいよう、よく行う行為が見せかけの勤勉であれば、主人たちが最も取りやすい正しくない行動は脅しといえます。当時の主人たちは主従関係において最大強者、しもべたちは最大弱者でありました。2010年に放送されたドラマ「主の」でも、逃げた奴隷が捕まるとその顔に烙印を押す場面があります。男のヌヒには褒美ドを焼き付け、女のヌヒには火を焼き付け、その人に一生恥を背負って生きることを強いました。古代ローマ時代にも逃げた奴隷を捕まえた場合、その体に逃亡者を意味するアルファベット単語の頭文字 F を焼き付けました。もちろん主人には逃げた奴隷の命も奪うことも許されていました。また記録によれば、古代ローマ時代には主人が飼っているペットの鳥を誤って死なせた場合、そのしもべは死刑にし、また主人が大切にしていた作付きを誤って割ってしまったしもべは池に落としてヤツメウナギの餌にしたとされています。このように主人には自分に仕えるしもべを脅す口実がいくらでもありました。しかし使徒パウロはそうしてはならないと勧めています。新約聖書で一番短い手紙は一章のみの書物であるピレモンへの手紙です。ローマの獄中に囚われていたパウロのところにオネシモという囚人がいました。彼はピレモンの奴隷で、彼の元から逃げず、また罪を犯して投獄されたものでした。オネシモは自分が仕えていた主人ピレモンのお金を盗んで逃げ出したようです。オネシモは獄中でパウロを通して福音を聞き、主を受け入れました。そして時間が経った後に出所することになりました。パウロはオネシモに、あなたは福音を聞いてクリスチャンになったのだから、外の世界に出たら自由人として生きなさいとは言いませんでした。パウロはオネシモに、あなたの主人のところへ戻りなさいと言いました。使徒パウロがオネシモをピレネのもとに送り返すとき、ピレモンに書いてオネシモに託した手紙がピレモン書です。内容はオネシモを奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟として迎えてやってくださいというものでした。オネシモは少なくとも体に烙印を焼き付けられる運命のものであり、主人のお金を盗んで逃げた罪もありましたので、殺されてもおかしくない状況でした。ピレモンへの手紙が神様の御言葉となって私たちに伝えられているのは、 ピレモン、彼が自分の永遠の主が天におられることを認識し、オネシモのことを自分の奴隷ではなく愛する兄弟として受け入れたからでしょう。ピレモンはオネシモに脅威を与えることをしないで、使徒パウロがお願いしたように福音のため彼を受け入れられたんです。私たち皆も私たちの永遠の主が天におられることを意識し、その方のみの見舞いで私たち一人一人が働いている靴を、履いている靴を脱ぎましょう。自分の上に永遠の主がおられることを知らない者は自分の履物を脱ぐことができません。サウル王は自分を王に就かせてくださった永遠の主がおられることを意識しない人生を歩みました。その結果彼には自分の靴を脱ぐことはなく、大いに執着してダビデを捕らえて排除することにばかり囚われ、自分の思い通りに行いました。その結果危機に落ちた彼は今までの自分の行動を悔い改め、主に祈って助けを求めることはせず、霊媒をする女のところに行くという信じられない行動を取りました。そのため彼は悲劇の主人公になってしまいました。一方ダビデは永遠の主である神様を常に意識する人生を生きました。彼が神様を意識していなかった時は転ぶこともありましたが、神様を意識することで再び立ち上がることができました。ダビデが主の前で靴を脱ぐ生活を送った時、彼は神様が喜ばれる人になり、イエス様の祖先になることができました。私たちの教会が永遠の主人が天におられることを、またその方を意識して生きる時、私たちはより教会の教会らしさ、信者の信者らしさを守っていくことができます。そして主の御の御前で私たちの靴を脱ぐ神、私たちの人生は韓国教会200年に向けた道しるべとなるだけでなく、世界を新たにする主の通路となるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、サウル王はイスラエルの初代王に立てられる神様からの特別な恵みを受けましたが、自分をその王に就かせてくださった永遠の主人に天におられることを全く意識ない人生を歩みました。その結果彼は神様の御前で靴を脱ぐような生活を全く送ることができませんでした。ダビデに対してまた他の人に対しても脅す行動を繰り返しました。そのため当時は王として人々から尊敬を受けていたとしても、3000年が経った今、私たちの目に映る彼の人生は本当に悲惨で刺激的なものに思えてなりません。主よ、どうか私たちが今与えられたものを握りしめ、それを楽しむことだけに気を取られてしまい、本当に大切なこと、主の御前に私たちの履物を脱ぐこと、それをためらう愚かなものになれませんよう私たちをお助けください。ダビデと彼の仲間たちが、彼らの家族が連れ去られ、全ての財産が奪われた時、一人でも多くの人の助けた必要な時、600人の3分の1の当たるに当たる仲間たちが力尽き、もうこれ以上前に進むことができなかった危機的な状況にあっても、ダビデは彼らを脅し、威圧的な態度で進ませることをせず、疲れ切った彼らをそのまま受け入れました。そして家族と全財産と戦利品を共に彼らのところに戻った時も、残っていた人たちと公平に分かち合いました。主よ、ダビデのような主にあってまっすぐな信仰の態度を私たちも持つことで できますように。愛する天の父なる神様、ロシア・ウクライナ戦争や米国とイスラエルが主導するイランとの軍事衝突、イスラエル・ハマスの戦争などはいずれも決着がつかず、合意も得られずに引き続き難航しています。弱肉強食、適者生存、各自生存の世俗的な論理だけが蔓延しており、自分が譲ることで相手を受け入れることはせず、少しでも多くを自分たちのものにするため、さまざまな脅しが横行しています。主よ、どうかこの世のと私たちを選んでくださり、この世が共に生きることができると共生の世となりますようお願い申し上げます。どうか私たち一人一人が私たちが生きる人生の場において、永遠の主が天におられることを自覚し、主の前で私たちの履物を脱ぐ人生が歩みますように、そのように生きることで私たちの人生が主の通路として教えますようお祈りいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。